毎月第2水曜日にお届けしています教えて司法書士さん。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。この時間は日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、そして会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の内容は遺言後見制度、執行事務などについてということになっていますけれども、じゃあ改めて、まずは相談事例ご紹介していきたいと思います。私の夫は認知症で施設入所にしています。施設に入所しています。私たちは再婚で、夫には前妻との間に子供が一人いますが、現在の私たち夫婦の間には子供がいません。両親は他界しており、私に兄が一人います。私の財産は夫婦二人で生活するために貯めた預金と私名義の自宅です。私は兄と仲が悪く、自分が亡くなっても兄には一切財産を渡したくないので、遺言を書いておきたいです。夫には預金を、自宅はお世話になっている施設にもらってほしいです。遺言についてアドバイスをお願いします。またこの先いつまで自分がこのことができるかわからないし、入院したり死んだ時には私自身の手続きはどうなるのか心配です。誰かに手続きや財産管理をしてもらうことはできるのでしょうか、というお尋ねが、いくつもありますけれど、まずはちょっと結論からご紹介いただけますか。
はい、今回のこの方は簡単にちょっと家族関係をお話しすると、
はい、
旦那さんがいらっしゃって、その間には子供がいなくて、あと、ご両親亡くなってるけどお兄さんがいるっていうことで、
そうでしたね。
で旦那様とお兄さんがこの方が亡くなった時には相続をする形になるんです、
そうですね、
がただお兄さんと仲が悪いので、お兄さんには絶対にも財産を渡したくない、相続してほしくないということと、で旦那様が認知症なので、ちょっとこう遺産分割とかそういう相続の話をするってなった時には難しいだろう、
難しいですね、
でさらに施設に財産、自宅をもらってほしいという気持ちがあるので、総合的に考えると、遺言を書いておくと、問題は解決できるかなと思います。
はい、わかりました。じゃあ改めて詳しく伺ってまいりましょう。配分なども合わせてご紹介いただけたらお願いいたします。
今お話ししたように、この方の相続人に、将来亡くなった時に相続人になられるのが、旦那様と、そしてご自分のお兄さんと、いうことで、法定相続分でいくと旦那様が4分の3で、お兄様が4分の1ということになります。でただお兄さんにはあげたくないということと、旦那さんの4分の3についても、4分の3という割合ではなくて、預金をもう旦那さんに渡して、自宅は別の施設とか別の第三者にあげたいということなので、多分旦那さんの法定相続分も変わってくるんですね。
そうですね、
ということでこの法定相続分を修正していくという内容で遺言を作っていくという形になるんですけれども、でその遺言を書くと、このお兄さんに財産がいかないようにできるっていうのは、兄弟には遺留分というのがなくて、
もともとないんですね。
遺留分っていうのは本来ね、相続財産をもらえなくなった時に、本来の法定相続分の、大体半分ですけど、ある程度の金額をこう取り戻す権利というか、それが法律上あるんですけど、それが兄弟姉妹に限ってはもう遺留分というのが法律上も認められてない。
そうなんですね。
なのでもうお兄さんに財産がいかないようにっていう希望は、叶
えられますね、これで。そうですか。
はい、でそこでそのどういう遺言書を作るかというのがまず最初、うん、
そこが一番、ね、問題ですよね。
最初の出発点になります、はいはい、で自筆証書遺言っていう自分でこう手書きで書くタイプと、はい、うん、公正証書遺言というタイプと大きく分けるとまず2つに分かれてきます。
はい、
はい、で自筆証書というのはあの自分で書くだけなので費用がかからない、
うん、そうですね、
はい、っていうメリットはあります。
はい、
ただしあの家庭裁判所に亡くなった後兼任という手続きを取らないといけなくて、
はい、
その兼任の手続きが終わってない遺言では手続きができない、はい、ということになります。でさらにその兼任はその中身の有効とか無効とかを見てくれるものではないので
らしいですね。なんか以前も伺ったら特にチェックはないんですよ、はい、ということでしたね。
はい、はい、まあ、そういうちょっとデメリットがありまして、
うん、
で今あの令和2年からですかね、あの新しい制度で、はい、法務局でこの自筆証書を保管するという、
あ、はいはい、
制度が
伺ってましたね。この時間にもご説明いただいてますね、
はい、というのができてるんですけども、はい、でこの法務局の自筆証書の保管制度というのを利用した場合は、この家庭裁判所に兼任ということをする必要はなくなるんですけれども。
そうなんですね、はい
はい、ただやっぱりメリットとデメリットといろいろありまして、はい、必ず本人が出頭して手続きをしないといけないということと、はいはい、まあ、本人確認がきっちりされるということなんですけど、はい、で行く法務局としてはご自分の住所地の法務局とか、
はい、
本籍地の法務局、はい、あるいは所有している不動産の所在地の法務局、どこでもいいんですけど、
はい、
でそこで手続きをして、はい、さらにそのそこで遺言書を保管してもらった後あの自分の住所が変わったりですとか、
うん、
相続人とか遺言執行者、受遺者、あの内容が変わった時には必ず届け出が必要になってきて、
はい、
でその届け出が最初にあの届け出をした法務局に行かないといけないので、
そうなんですね、
結構その手間なんですね、
はい、
あの例えば住所変わって引っ越して遠くに行ったのに、これを思い出して変更の手続きしないとって言って最初の法務局に戻って手続きしないといけない、はいはい、必ず本人が行かないといけないっていう、そういうちょっとデメリットがあるので、まあ、ちょっと使い勝手はあのどうかなというところなんですけど、で、まあ、それでまあ、法務局の保管制度ではなくて自分で手書きで書いた場合とかですと、はい、その兼任がいるとか、
はい、
あと紛失してしまったり、で勝手に誰かに書き換えられてしまったり、はい、でもしくはあの本当に本人が書いたのかどうかということで争いが起きる可能性が、
あのニュースでも上がってましたね数年前にね、
あります。
あ、なるほどね、は
い、でそういうトラブルの元になるのがちょっと、はい、あの欠点でして、で公正証書で作った場合は費用は若干かかります、
はい、
あの公証人に対して払う費用とか、あと、まあ、専門家に頼んだ場合 の、 あの作成費用とかかかるんですけど、
はい、
ただ兼任はいらないので、まあ、すぐ手続きに入ることができるっていうのと、う
ん、つまり法務局の探し、うん、あ、法務局じゃなかった、裁判所ですね、ですね、はい、探してあのしてもらうっていうことがいらないわけですね。
はい、裁判所のその兼任っていうのが、はい、あの相続人全員にね、あの通知を出して、こういう遺言があったっていうことを確認する作業なんですけど、
はい、それは大変ですもんね。
それが、まあ、あの公正証書の場合は必要ないので、
はい
はい、まあ、あの紛失とかいうこともないですし、安全で確実な方法かなと思います、
はい、これは作ったら、はい、いわゆる自分が書いたというか出来上がったあの遺言書はまるまる預けているんですか？
公証役場というところに、はいはい、あの原本が保管されて、
はい
はい、で製本と等本というものが2通渡されます、
はい、あ、はい、
で等本というのは後からでも同じものはまた発行される、うん、あのできるものなんですけど、製本というのは1通だけのものを、で製本と等本それぞれ1通が最初に発行されて、
はいはい、
通常はあの遺言書かれた人と、遺言執行者とかがそれぞれ保管したりという形で持ちます、
はい、あ、そうですか。じゃあ手元にも残るということですね。
はい、
あ、わかりました。
はい、はい、で、あ、まあ、まずその遺言の種類で、あの、まあ、公正証書で作った方が、
はい、
あのいいと思われます。
そうですね、はい、
で 今度遺言を作る時のポイントっていうのがいくつかありまして、はい、でそれをちょっとお話
しぜひお願いします。はい、
で今回の方は預金を夫に相続させたい、
そうでしたね、
まあ、はい、夫に預金を渡したいということで、はい、で旦那様が認知症で施設に入っているっていうことで、うんうん、自分で相続の手続き、その預貯金の解約とか払い戻しとか、はい、そういうことをするのは難しいと思います。
難しいですね、はい、
そこでこの遺言に、まあ、夫に預金をっていう書くだけではなくて、遺言執行者を定めておくと、
あ、はい、
遺言執行者の方で預貯金の解約とか、はい、払い戻しとか、でもし貸金庫とかもあったらそういうところも開けたりですとか、中身を確認したり、
はい、
まあ、もろもろそういうことを相続人の代わりにやることができます。
はい、これはいわゆるこう誰でもできるものですか、遺言執行者というのは。
法律上結核者というのが、まあ、何人かあって、その
該当できない方がいらっしゃる、
は
い
は
い、
例えば未成年者がダメであるとか、
未成年がダメ、はい、
だとか、あと破産者はダメだとか、
社会的な条件が少し入ってくるんですか。
自分がもう破産してるのに人の、ね、はい、財産の管理みたいなことを、ね、ちょっとやってはいけないよっていうことで、まあ、遺言執行者になれない、
条件も少しはありますか。
あるんですが、うん、基本は誰が、はい、遺言執行者に指定されても構わないんです。
じゃあもう気心の知れた、はい、すごく信頼関係のあるご友人だったり、うん、遠い親戚だったりっていうのはできるわけですね、
はい、まずそれは可能は可能なんです。
そうですか。
あとはその方が、はい、受けるかどうかという問題と、あとその事務をやる能力があるかどうかというところで、
それもありますね、
はい、遺言執行者になった時に、はい、まず戸籍を全部集めるんです。
あ、
うん、まあ、手続きとしては別に戸籍とかなくても相続の手続きは、遺言書持っていったら銀行でできるんですけど、うん、ただ戸籍を全部集めて、亡くなった遺言者の相続人、法定相続人をきちんと調べ上げて、はい、でその法定相続人に対して通知を出さないといけない。
あ、そうなんですね。遺言があったとしても全員に、
はいはい、こういう遺言がありましたと、うん、はい、で遺言執行者が遺言執行者に就任しましたという通知ですね、うん、
はい、
でこの遺言の通りに遺言の内容を、まあ、実現するように動いていきますということと、うん、簡単な財産目録とつけて、そういう通知を出して、
あ、なかなかちょっとそういう手続きに精通していないと難しそうですね。
そうですね、ちょっと面倒くさい手続きかなと思います。
そうですね、はい、あ、そうですか、うん、はい、
ただまあその遺言執行者というのがいたら、こういう自分で手続きをできない相続人の方の代わりに、うん、手続きを全部やってくれるので、はい、預金の場合の払い戻しとか解約も可能になるというのがまず一つあるんです、うん、はいはい、ただし今回のケースだとこの旦那様は、うん、認知症ですね。
そうでしたね、はい、
認知症で施設入所されているということなので、うん、この相続を、まあ、財産を受け取るかどうかっていうこと自体も、判断能力がやっぱりいるんです、承認するっていうのは、まあ、うん、相続を受けますっていう、それもやっぱり判断能力が必要なので、うん、それをやるには成年後見人が必要になってくる、はい、ということになります、はいはいはい、で今回、まあ、この遺言執行者はせっかく置いてもですね、うん、払い戻しはできるけども、うん、その承認を相続を承認するっていうのは遺言執行者にはその権限まではないんです。そこまではないんです。
そうなんですね、
事実上その旦那様の預貯金の中にね、うん、その払い戻したお金を振り込んでしまうことは、まあ、できるかもしれませんが、事実上できてしまいます、はい、ただその本当にその方が相続をするつもりかどうかっていうとこの判断っていうのは、うん、判断能力がない限りは、うん、成年後見人がついて相続を受けるか放棄するかっていうのを決めていくことになります、
うん、本来ならそうすべきことなんですね。
なんでそこで、まあ、遺言執行者は、まあ、本当に本人に受け取ってもらえるかどうかっていうのがやっぱり、 判断能力がなければちょっと難しいので、うん、その場合に後見の申し立てを、まあ、自分ではできないので、
はいはい、
申し立てのできる方に申し立てを促すような形になってくると思います、
うん、あそうなんですね。
このケースだとこの旦那さんの前妻との間の子供さんが、うんうんはい、旦那さんの相続人になってくる方なので、
あそうですね確かに、はい、そっかそっか。
でその子供なので、はい四親等内の親族であれば、はい、後見の申し立ての権限があるので、
あそうなんですね。
でその方に後見の申し立てをしてください、
はい、
協力してくださいという形で促していくことになると思います。そうなんですね、
はい、
でそれで後見人がきちんとついたら、うん、あの本人に代わって相続しますとか、
うん
まあ、いろんな条件というか中身を判断して、うんまあ、受けない方がいい場合には放棄しますとか、そういう手続きを取っていくことになります、はい、であとですね、
ええ、
その今回 の, その相談者の方が旦那さんに預金を相続させるっていう遺言を残したとしても、
ええはい、
仮に自分よりも先に旦那さんがもう亡くなってしまった場合、
はい、
旦那さんに、ね、自分が亡くなったら預金あげるって言ってた相手が先に、亡くなってもういない場合、
はい、
その時はこの遺言に書いた部分っていうのが無効になるので、う
ん、無効になるんですか、
はいはい、無効になるっていうことは結局あの最初から書いてなかったのと同じで、その預貯金は普通の法定相続の対象になってくるんです。
あ、はい、
なのでそうなるともし旦那さんが先に亡くなっていない場合は、うん、ご自身のお兄さんだけが自分の相続人ということになって、
お二人には子供さんがいらっしゃらないから、はい、兄弟の方に移るということで、
で結局お兄さんに行くってことは、はい、自分が絶対あげたくない、
ね、そうですね、
言ってる人にまた行ってしまうことになるんです、はい、その場合、
うん、
でそれもやっぱりどうしても嫌だっていうことであれば、うん
はい、
その旦那さんが自分より先に亡くなるっていうことを そういう場合に備えて、うん、そういう場合はじゃあ旦那さんの代わりになる人、
はい、
自分より先に旦那さんが亡くなっていた場合は、じゃあ次にこの人に、うん、あげる、ま、相続ではないと思うので、うん、遺贈ですかね、
あ遺贈するそういう形で
っていうふうに、そういう定め方をしておくことができます。
あそうなんですね。じゃあそのあたりは本当に分かっていなかったら望まない形に、
そうです、結局遺言作ってせっかく作ったけど、思った通りに
なら
ない
、ね、とは限らないので
ことがあります、
はい、ちゃんとこの二次的に次どなたかにってことを決めておく必要があるということですね、うん、
決めておくといいと思います。
あそうですか、はい、分かりました。もう一つご自宅を施設に送られるっていう、
はい、
ここの内容についてもご紹介ください、
はいはい、この自宅を施設に、もらってほしいというのは、はい、おっしゃってますね、はい、遺贈ということになるんですけども、
はい
はい、でこの時に注意点としては、その家をその家のまま不動産のまま、うん
はい、
あげますっていう、まあ、遺贈するっていう形で遺言してしまっても、はい、もらう側としては、うんちょっと困るんですその登記をするにも、その相続人義務者になる方が相続人の協力がないとやっぱりできないし、
そうなんですね、で
売却しようにもちょっとこう、手間がかかってきますよね、
はいはい、手続きがいろいろあるわけですね、
はい、ですのでどちらかというと、うんまあ、お金に換えて渡した方が受け取っていただける可能性が高いので、
はいはい
清算型遺言というのがあるんですけども、
はい、
その物のままだともういりませんって言われる可能性もあるので、はいはい、自宅を売却してお金に換えて、うん、そのお金をもらってくださいという形の遺言にした方がいいと思います、
はい、
でそれが一つポイントです、
はい、
でそれからその遺言執行者、こちらも遺言執行者なんですけども、
はい、
この遺言した方の相続人が、まあ、この遺贈義務者として手続きを行うっていうことが多分 難しいと思われるので、
はい
はい、あのお兄さんがね相続人になってくるので、うん、お兄さんも何ももらうものがないというか、まあ、相続遺言の中でもお兄さんには何もあげたくないから、はい
ね
旦那さんと施設にということ で、はい、でお兄さんにはもう何も財産がいかないのに協力してくれるのかっていうと、うん
ね、
そこでちょっと難しいなと思います、でそれであればその遺言執行者が自宅を売却手続きをして、
はい、
お金に換えて、
で
それをこの施設に渡すっていうのが一番、はい、受け取ってもらえる遺言の書き方かなと思います、
はい、あの遺言執行者というのはもうあらかじめ決めておく方がいいわけですか、
はい、
じゃあ、
はい、あの遺言の中に指定しておくか、
はい、
で指定してなければ、結局相続人が義務者になってくるので、
はい、
やっぱり指定はしておいた方がいいんですけども、はい、で遺言執行者を指定していても、うん、その遺言執行者自体が、ま
あ、
就任するかしないかっていうのがまずあって、
そうですね、
はい、できちんとできる人をまあ選んでおいた方がいい、
さっきおっしゃった難しい手続きがいっぱいありますね、
は
い、
遺言執行者がもし選んであったとしても、その方が先に亡くなる可能性もあって、
あ、そうですね、
はい、そういう時は指定があったのにもうその人がいないということで、さらに遺言執行者を改めて選任してもらうっていう、結局これは裁判所にまた申し立てていかないといけなくなってくるんですけども、ただあの指定はしておいた方がいいと思います、
うん、はい、分かりました。あのいろんな方法があるということが今お話を、ね、伺って分かりましたけれども、なかなかあの日々ね、生活の中には出てこない手続きだらけですのでね後ほどまた詳しくちょっとまとめてあのお話しいただこうと思ってますが、この方 の、 あの事例のご質問にはもう一つありました、はい、あのご自分がいつまでできるかわからないし、あの亡くなったりする場合もどうすればいいのかとっても心配だと、誰かに手続きや財産管理してもらうことはできるのでしょうかと、今度はご本人のことの心配が出てきましたので、はい、これについてはどういうアドバイスをされますか。
はい、こちらはあの自分がこの先あの自分のことができなくなったらどうしようとか、はい、死んだ後のことを心配されているので、あの死んだ後の心配というのは多いんですけど、あの死後事務の委任契約というのがまずあって、
はい、
まあ、任意公言という契約に付随してつける契約ではあるんですけれども、
はい、難しい言葉が並んでますけれども、じゃあ一つずつご紹介ください、はい、
まずじゃあ任意公権から説明させていただきます、
はい、お願いします、
はい、将来その判断能力が低下するということは、あの認知症だったりとか、あと病気とか、
はい、
例えば、まあ、脳梗塞を起こしたりとか、
そうか、
事故に遭ったりとかして、それをきっかけに判断能力が落ちるということがありますので、その時に自分で財産管理ができないとか、まあ、あの買い物とかも自分でねやっぱり計算できなかったりとか、
そうですね、
そういう状態になる可能性もあるので、でそういう時に備えて、まあ、親族とかがねいらっしゃったら、あのこんな心配はないかもしれないですけど、まあ、そういう時に誰も周りにいないで誰がやってくれるんだろうという時に、自分の財産の管理とかで契約類、例えば施設入所だとか、で入院したりそういう時に契約を代わりにやってもらう人、そういう方を、まあ、後見人っていう、ね、後見人なんですけど、あの自分が今あのこの人にやってほしいって思う方に、あの契約をしておくっていうのが任意後見契約になります、
はい、そういう制度っていうのは昔からあったんですか。なかなか日本にこう根付いてないというか、
そんなに昔、日本で言えばそんなに昔ではないかなと思います。
でもこういう制度ができてきて、あのお一人様の方なんかにとってもとてもあのこう安心できる制度になってるわけですね。
そうですね、まだそんなに任意公権っていうのはまだまだ普及はまだしてないかもしれないですけど、徐々に増えてきてて、
そうですか、
あの契約する方は増えてきています、
はい、
であの先ほどの旦那さんの場合は この方の旦那さんの場合は認知症ですでに施設に入って
らっしゃるので、
はい、もうすでに今の時点で判断能力が落ちている方、はい、でその場合は法定後見といって、うん、もうあの裁判所に申し立てたら、うん、すぐにでも後見人がつく状態なんですけど、
はいはい、
でこの相談のような方、あの判断能力は今は全く問題のない方っていうのは、はい、うん、今つけてくださいと言ってもつけてもらえるものではないので、うん、で将来そうなった時に、はい、ね、自分がこの人にやってもらうって思う方に、うん、もう今のうちに、うん、あの契約しておくというのが、はい、任意後見契約となってきて、
はい
はいはい、で将来その自分がそうなった時に、まあ、例えば施設に入所するってなった時にはこういう施設に入りたいだとか、うん、あの希望をある程度、はい、あの判断能力があるうちに後見人、その任意後見の予定者との間で、まあ、話をしてですね、はい、でどういうライフプランで自分は行きたいのかっていう話をこうお互いにして、いざそうなった時にもう自分の希望に沿った生活ができるようにその後見人に任せるっていうのがこの任意後見 の、はい、まあ、あのメリットといいますか。
そうですね、はいはい、とてもこうあの頼れるエキスパートっていう感じですね。
そうですね、自分の、まあ、希望をある程度叶えることができるのかなと思います。
そうですね、はい、これはあの分かってる間で契約をして、はい、でそれがあのいつからサポートしてもらうというスタートの時期とかもあるんですか？
あります。判断能力がちょっと落ちてきて、その後見、法定後見の場合はその3つ類型があるんですけど、
あ、はい、
判断能力がどのぐらい落ちているかによって、うん、後見と補佐と補助って3段階
以前ご紹介いただきましたね、
はい、
サポートの種類が3つあると、
はい、あります、はい、で任意後見の場合は、どの段階でも、うん、あの本人が、うん、まあ、診断書をもらって、で本人が今からもスタートしたいって言って、同意をして申し立てをすれば、あのスタートできるんです、
はい、その診断書というのは、あの認知症のっていう意味ですか？
あ、そうですね、認知症、まあ、あの認知症というか判断能力が落ちている、はい、その
はい、
まあ、例えばちょっと物忘れが出てきましたとか、うんうん、最近ちょっとうっかりが増えてとか、はい、そういうところであの診断書をお医者さんに書いてもらって、うん、それがどのレベルなのかによって、うんうん、その法定後見でいう後見でも補佐でも補助でもは軽いレベルであったとしても、はい、任意後見の場合は今からもう後見人についてもらおうと思ったらその診断書をもらって裁判所に申し立てをすることができる、
あ、そうですか、
はい、であとスタートするのは、はい、その裁判所が監督人をつけた時からなんですけども、
はい、
申し立てとしてはその判断能力が全くなくなってからじゃなくてもできるということなんです。
はい、はい、で今あのなんか監督という言葉がついた新しい言葉が出てきました、はい、ご紹介いただけますか？
任意後見監督人のことですね、
はいはい
はい、これはあの申し立てをすると裁判所がその任意後見人をさらに監督する人を選ぶんです、
はいはい
はい、でそれはなぜかというと判断能力がまだ自分があるうちはその契約した相手がきちんとその契約通りの事務をやってくれてるか、あの財産ちゃんと管理してくれてるかっていうのを、はいはい、自分でもやっぱり監督っていうか、まあ、自分でチェックができ
ますね、はい、
できるんですけど、まあ、完全に判断能力がなくなったりとか、どんどん落ちていくとその預けた財産をちゃんと管理してもらえてるかどうかっていうのがわからない状態になってしまうので、それを第三者がきちんと確認するために監督人というのがついてチェックをしてくれるっていうシステムになってます。
ああ、そうですか。あのもしこうお子さんがいらしたら本来ならあのコミュニケーションを取りながらやっていただけるものが、お子さんがいない場合に、はい、あのこういう形を取るということもできるわけですね。
あ、そうですね、はい、こういう形の方は結構いらっしゃいます、
ね、あ、そうなんですね。お子さんがいらしても例えばこう関係があまりよろしくなかったら、こういう形を取る場合もあるわけですね、
は
い、
あります。
そうですか、はい、
分かりました。その任意後見契約っていうので、いざという時に、うん、その自分でできない時にはこういう形で、うん、あのやっていただく人を つけてもらうことができるのと、はい、あとは亡くなった後の 死後事務、
あ、はい、ね、そうか、先ほど出てきました、はい、
で死後事務っていうのと、遺言っていうのがちょっと違うんです。
あ、はい、
あの遺言は財産の処分についてどうするか、
財産の、はい、そうですね、はい、
本当に決まってる法定 の、 あの、うん、財産をこう誰に渡すかとか、はい、そういうこと で、 で死後事務というのはもっとこう、うん、あの事実的な話で、その葬儀 の、はい、あの手配だとか、はい、火葬とか埋葬とか、はい、まあ、お寺に納骨するとか、
はい、
であとそうですね、最後施設にもし入って亡くなった場合には、うん、その最後の施設の生産ですね、
お支払いがありますね、はい、そうですね、
残ってる分の生産をしたりとか、はい、あとお部屋を明け渡したりとか、はい、その辺はあの、まあ、遺言執行でもちょっとかぶってくる部分はあるんですけど、うんうんうん、少しあの分けて、はい、死後事務じゃないとできない部分っていうのがありますので、
はい
はい、で死後事務は死後事務で契約しておくと、うん、まあ、カバーできるっていうことも、
そうかそうか、はいはい、じゃあもう亡くなった後のお部屋をあと全部きれいにしてもらう、もう最初の葬儀から含めて、
はい、
あの後のきれいにあの実質生活していたものを全て、うん、あの処分していただけることが死後事務という中に入ってくるわけですか。
で、まあ、今回の場合だと、うん、その遺言の方でも不動産の管轄処分っていうのがあるので、はい、この場合はまあ遺言執行者でも手続きはできるんですけど、うん、そのなんか遺言の内容によってもまたちょっと変わってきますし、まあ、ちょっとそのケースバイケースっていうしかないんですけど、
はい、はい、分かりました。その他にこの方 の、 そのお一人でこれからどうなるかわからないという時 の、 あのフォローのサポート体制というのはその他もございますか。
この契約に付随して、はい、ということであれば、
はい、
あの見守り契約とか、はい、財産管理契約という他のちょっと似たような契約があるんですけど、
は
い、任意貢献契約を結んでも、はい、その契約がいざ発行するまでは、はい、あの何もあの自分で生活していくだけのことなので、
ね、そうですね、お一人でずっと頑張るというところですけども、うん、はい、
でそこで見守り契約っていうのが定期的に連絡を取ったりとか、
はい、
訪問して、お話をして、
はい、
でまあ、あの変わった様子がないかとか判断能力がね、はい、落ちてないかとかそういうのを、まあ、コミュニケーションを取りながらちょっと確認させていただくっていうのが見守り契約ですね。
イメージ的には遠くの親戚より近くの他人というそれをこう契約という形でしていただくということですね。
はい、そうですね、
はい、そうですか、
はいはい、であとはその判断能力はまだあるけれども、うん、身体的にちょっと銀行に行けないとか、
あ、
財産管理、
はいはい、出てきますね、うん、年を重ねてくるとね、
判断能力は問題ないけど、うん、ただ困ってるっていう状態の方、
はい、
そういう場合に財産管理を任せるっていう契約もあります。
あ、はい、これは任意貢献契約をして改めてもう、
あ、また別で
別に、
はい、
別これだけお願いするってことはないわけですね。
これだけでもあの司法書士としては、うん、まあ、財産管理契約結べるんですけど、
はい
はい、ただあのリーガルサポートっていう団体にやっぱり、はい、所属していますので、はい、大体の司法書士は、そうなってくるとあの任意貢献契約っていう、うん、あの母体になる契約を結んでないと、はい、ちょっと財産管理契約だけっていうのを結べないっていうようなちょっとあの縛りがありまして、
逆にあのいわゆるこうたまにニュースになったりしてします横領とか、そういうところにならないためにも、うん、きちんとまずは任意貢献契約を結んで、うん、はい、それプラス財産管理契約とかっていうことになるわけですね、
は
い、
そうですね、
そうです、はい、母体がちゃんとしっかりないと受けられないという縛りが、はい、皆さんはそれは結局はあの安心してお願いできるという条件の一つになりますね、はい、あ、そうですか、わかりました。あの今も少し出てきましたけども、あのこうやってお話をいただきました、司法書士の皆さんにお願いできる場所、あのサポートしていただける方法などいくつかあったと思いますが、まとめていただけますか。
あ、はい、遺言書の作成とかを、
はい、
まあ、ご相談されることが多いんですけど、
はい、
そういう遺言書の作成支援という形で原案を、まあ、作らせてもらったり、はい、交渉人とのこう日程調整したりですとか、
あ、はい、まあ、
そういったことをやらせてもらったり、
はい、
あと遺言執行者っていうのも就任もしてますし、
なっていただけるんですね、
はい、やっています、はい、で、あと、まあ、財産に関する今の各種の契約、
はい、お話になった部分ですね、は
い、こういった契約も締結したりですとか、はい、あとは申し立て書類を裁判所に出す申し立て書類の作成ができますので、はい、後見の申し立てとか、あと、まあ、まあ、もし自筆証書とかね作られた場合はそういう兼任の申し立てですとか、
はい、
まあ、いろいろ裁判所に申し立てる書類作成はできます。
あ、そうなんですね。自分たちで探して出さなくてもやっていただくことはできるんですね。
はいはい、
あ、そうなんですね、はい、その他はありますか。
はい、あとは後見人もやってます。
あ、やはりそうですね、はい、分かりました。今お話しいただいた中で何か、お伝えいただくもの、漏れてるものございますか。大丈夫ですか。
はい、多分大丈夫かなと思います。
ありがとうございます。はい、そしていつも最後にお伝えしていますが、こういう、こう相続というのはその事例一つ一つに皆さんね終わりになるということで、はい、今のお聞きになられたの、じゃあうちはこれでいけるだろうとか、勝手に判断しなくても無料法律相談をぜひねご利用いただきたいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で毎月行っていらっしゃいます。今回はちょっと少ないんですが、5月15日の水曜日夕方の5時30分から夜の7時までお受けしております。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談いただきたいと思います。またお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話お待ちしております。電話番号が 078-341-2755 078-341-2755 となっています。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回は6月12日の水曜日、ハニー FM のホームページ Spotify で配信してまいります。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。